2021年12月19日クリスマス礼拝を始めます。ではこの礼拝のために、一言お祈りいたしますので、皆様お祈りの姿勢をお取りください。恵み深い天の父よ、今年もクリスマス礼拝守る恵みをお与えくださり感謝いたします。コロナ禍において2回目のクリスマス礼拝となりましたけれども、また今世界各地で新たに感染者が増えていく、これから日本でもどうなっていくのか、それに特に秋口からは悲しい事件や物騒な事件がよく起こるこの私たちの国において、今日このようにして明るい朝に目覚めを与えられて、この教会に兄弟姉妹とともに集うことを得させていただき感謝いたします。また今日は普段なかなか会うことができない、友とも会う機会が許され感謝いたします。今まで私たちの歩みを整えてくださり、また必要な糧をお与えくださいましたことを感謝いたします。多くの方々が特に感染症など、またそれを取り巻く経済的な不都合によって多くの方々が苦しんでいる中、なお私たちがこのように集うことができること、決して当たり前ではなく、何よりもあなたの慈しみの中にあることを覚えます。どうかクリスマス礼拝のこの日、私たちがいかにそれぞれの生活、それぞれの命が得難いものであるか、尊いものであるかをどうか改めて覚えつつ、今日一日を過ごすものとさせてください。主よ、どうかあなたがこの暗い闇の世に御子イエス・キリスト光をお与えくださいましたこと、今もなお闇の中にその光が輝いていることをどうか、ここにいる方々とともに、また世界中の人々ともにどうか分かち合うものとさせてください。相変わらずこの世界、この国を取り巻く状況に厳しさはありますけれども、どうか私たちがあなたから与えられた光をこの一人一人の心に秘めつつ、またそれを願わくばその光を高く掲げつつ、これからの世を歩むことを得させてください。私たち一人一人は力弱いものでありますけれども、あなたが良きものを与えてくださり、また信仰をも備えてくださいます。どうか2021年が終わりに向かう中であります、また新しい年を迎えるようとしている今、私たちをの足元を確かなものとしてくださいますように。どうかこの教会から離れている友の上にも、どうかあなたからの慰め、励ましをお与えください。今日一日、御子イエス・キリストの誕生を祝う、その温かさ、ぬくもり、どうか私たち分け合うこと、分かち合うことができますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお読みいたします。新約聖書ルカによる福音書2章8節から20節をお読みいたします。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。 これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ。地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。そこまでです。説教底辺から始まる宣教と題してお伝えいたします。まずはじめにですね、私たちの間で確認しておきたいことがあるんですね。王様と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。もう一つ、ヒーローと聞いて何を思い浮かべるでしょうか。王様やヒーローと聞いて今私たちが頭の中で思い浮かべるものと、福音書が書かれた約2000年前の人々が思い浮かべるものとは、実はそれほど大きな違いはないんです。王様といえばですね、おそらく、豪華な屋敷や衣装、広大な領地を思い浮かべることでしょう。大富豪以上の存在ですよね。そしてヒーローといえばどうでしょうかね。おそらく強くてたくましい姿を思い浮かべるのではないでしょうか。現代のアメリカで言えばですね、ちょっと古い人も含まれるんですけど、スーパーマンとかスパイダーマン、バットマン、アイアンマンとかですね、いろいろあるわけですけれども、最近は女性のヒーローも増えてきたんですね。で、そしてヒーローに求められること、それは何よりも強さでしょう。強いこと。最後は戦いに勝利してきっちり悪を断つ、これ大事なんですね。そのような熱っぽい期待感というのは、救い主を待ち望む昔のユダヤ人もそれほど変わらなかったのです。あんまり変わらないんですね。立派で豪華な服を着ている、立派で豪華な住まいに住んでいる王様とか、強くてかっこいいヒーロー、あんまり変わらないですね。そういう前提の一切を覆すのがイエス・キリストの誕生だというわけであります。まず強くて立派な大人ではない、無力な赤ちゃんのお姿で生まれた、現れたんですね。これっておかしいことですよね。赤ちゃんじゃ役に立たないじゃないですか。赤ちゃんを役に立たないというのもちょっと赤ちゃんに申し訳ないというか失礼かもしれないんですけれども、少なくとも悪者をやっつけるヒーローとしては力不足だと思うのです。しかもキリストは一国の、小さな国の王様どころか世界の王様なんですね、本当は。しかも神の子です。それなのに生まれた場所はどこかというと、庶民が泊まる宿屋の馬小屋のスペースにある貝羽桶の中、全然立派じゃありません。全く地味で質素で目立たないお姿、自己顕示欲のかけらもありません。ある意味なんですけど、キリストの誕生、クリスマスというのは 拍子抜けというか期待外れなのであります。期待というのは人々の勝手な期待というのはいかにも神様から使わされた強くて立派な救い主、そういうイメージとは真逆なんですよね。むしろ権威も力も振りかざさない柔和で謙遜なお姿がそこにある。人々の日常の営みの中に救い主はそっと静かに控えめな歩き方で降りてこられるのです。でそれもそのはずですね。まあちょっと、まあ、夢のない話になっていくわけですけど、では現実の権力者や自称ヒーロー、ヒーローじゃないです、自称ヒーローのありさまはいかがでしょうか。はい、物語の良い王様や素敵のヒーローのことではないです。現実の権力者や自称ヒーローの姿ですね。そこが大事なんですけど、思い浮かべていただけたでしょうか。彼らには果たしてどのような問題が潜んでいるのか、神様はよくご存知であります。まあ、ズバリですね、現実の強くて立派な権力者は、程度の差はあっても結局人々を虐げ、搾取するんです。往々にして、権力は権力者自身のために使われてしまうんですね。人のためじゃなくて自分のために権力を使う。特に誰とは申しません。私の頭の中でいろいろと渦巻いてるんですけど、暴君は多かれども名君は滅多に現れないもんなんですね。一方現実の自称ヒーローはどうでしょうか。結局自分が目立ちたいだけ、褒められたいだけの場合がほとんどなんですね。これも私の頭の中ですぐ思い浮かぶあの人が、まあアメリカのあの人ですけど、言いません名前は。自分を犠牲にしてまで世界を救おうとする本物のヒーローはほぼほぼ物語の中にしか登場しないと言えるでしょう。残念なんですけどそれが現実なんですね。だからこそ本当の救い主であられるキリストは決して目立った在り方では現れないです、ね、目立てばいいってもんじゃないんですよ。あくまで控えめな在り方で静かに静かにこの世に降りてこられるんです。キリストはご自分のためには権力を振るわない、目立とうともせず人から褒められようともなさらない。本当は支配者権力者のはずなのに、ひたすらに世に仕える、人々に仕えるお方として来られた純粋なヒーローであります。本当はヒーローだなんて軽々しく言うのもちょっと申し訳ない、イエス様に失礼な部分もあるんですけど、あえてそのように申し上げてるんですね。そういう神様の在り方はさらにここから徹底されていくんですね。キリストの誕生を誰に最初に知らせるのか、そのことが本日の御言葉によく表されているんですね。ご存知、羊飼いです。羊飼いと聞いてどんなイメージがあるのかは人それぞれだと思いますけども、まあ、羊じゃなくてヤギなんですけど、私の中ではすぐなんかアルプスの少女ハイズとか思い出してしまうんですけど、あれは全然違うんですね。新約聖書が書かれた当時、羊飼いには良いイメージがほとんどありませんでした。旧約聖書は別なんですよ。新約聖書の時代には羊飼いっていうといいイメージないんですね。語弊を恐れずに率直に申しますと、彼らは当時の社会の最底辺であります。しかも最底辺だけじゃないんですね。汚れた仕事、汚れた職業だとみなされている。汚れているというのは宗教的な意味なんですけど、 人と交わることが許されてないんですよ。礼拝に、ユダヤ人の礼拝に出席することも許されていない、阻害された存在だったのです。そんな社会の底辺とみなされていた羊飼いにこそ神様は真っ先にキリスト誕生を知らせてくださる。普通こういう良い知らせっていうのは上の方から来るんですね。シャンパンタワーじゃないですけど、お金持ちとか偉い人からやってきて、良い知らせっていうのは最後の最後は一番下の人になってしまうわけですけど、神様は羊飼いを真っ先に知らせる相手として選んでくださる。だとすると、神様は貧しい人たちを特別にご贔屓にしてくださる方なのでしょうか。この贔屓って言葉は要注意なんですね。貧しいから特別にご贔屓に、そういう表現は決して正しくありません。で、天使の言葉を注意深く読んでみたいと思うんですね。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げるとあります。ここで天使は民全体と言っているんですよ。民全体とは当時のイスラエル民族全体を直接には指すわけですけど、そしてゆくゆくは真の神を信じる全ての人々を指すことにもなるわけなんですね。全体を指している。決して羊飼いだけをターゲットにしたお知らせではありません。もともと民全体に告げるべきことを真っ先に羊飼いに知らせるということのようなんですね。救いの中身は民全体に与えられるものなんです。贔屓じゃないんです。決して羊飼いだけを贔屓しているわけではない。ただお知らせを告げるのは羊飼いが先。なぜ神様がそうなさるのか理由は書かれていないんですけれども、こういうことではないかなと示されてくるんですね。社会の最底辺、社会の底辺である、なおかつ人々からは汚れた職業だとみなされている羊飼いですよ。つまり阻害されて数のうちに含まれていない人たちだと言えるでしょう。そんな羊飼いのために一体誰が親切にも大きな喜びの知らせを告げてくれるでしょうか。もともと無視されているような人たちなんですよ。誰も知らせてくれるはずがないですね。多分いないです。神ご自身が彼らに知らせてあげなければ、羊飼いなんてあっという間に無視されてしまうことは想像に難くないんですね。で、そこで、なんて言うんでしょうかね、聖書の思想を発展させると社会福祉という考え方が出てくるわけなんですけれども、聖書は福祉そのものを教えているわけではありません。また底辺とみなされる人々を贔屓するわけでもない。そうではなく、ここが大事なんですけれども、底辺とみなされる人々をも自分たちの仲間として認めるのか、共同体の一員として認めるのかと、そういう根本的な課題を神様が率先して示してくださったのであります。しかもここで神様に選ばれたのは人々から汚れたものとして阻害される羊飼い。汚れたものとして認定されるいきさつには多分に誤解や先入観、差別や偏見、無理解も含まれているんですね。これ昔の時代だけじゃないんです。今の時代にも人々の誤解や先入観とか差別、なんていうんでしょうかね、偏見無理解にさらされている人たちが多くいる。今より少し前にさかのぼると、例えば日本ではハンセン病の方々がいらっしゃるわけです。とんでもない無理解や偏見にさらされてきた。 でも差別偏見無理解の人はそれを当たり前として生きてきたわけなんですね。例えばの話ですね、今の。だからこそ神様はそのような羊飼いを人類最初のメッセンジャーとして選ばれたんです、ね、そうじゃなければ誰も社会の一員として認めてくれないからなんですね。でも神様はあなた方も私の仲間だと認めてくださっているんですね。それは悲劇でも何でもないんですよ。羊飼いをも仲間、もうちょっと広く捉えれば羊飼いをも同じ人間として認めてくださったから、神の救いの出来事を伝えるに値する存在として認めてくださったからなんです。人々はその人たちの価値は認めてなかったんです。でも神様が価値を認めてくださる、自分たちの仲間として共同体の一員としてその存在を認めるのであれば、ここからもう一つ 大切なことはですね、その人たちには何らかの役割や存在意義が与えられることになるんですね。それが本日の聖書で言えば、天使から教えられたキリストの誕生を人々に、最初に人々に告げ知らせることであります。メッセンジャーの役割なんですね。喜びの知らせを受けた人は単なる受け手で終わることはありません。キリストに出会う喜びの中で自分たちも伝える側になっていくのです。私なんかだってですね、もともと受けるのは好きだけども人に伝えるっていうのはそんなに好きじゃなかったんですね。まさか昔は牧師になるとは思ってなかったわけですよ。受けたものは必ずしもみんな牧師とかそういう存在になるわけじゃないんですけども、何らかの形で伝えるものになっていく、これがすごく大事なところなんですね。もちろん羊飼いは聖書のプロではありません。おそらく知識や教養も乏しい人たちだったと思われるんですね。ですがそういう能力とか学力云々はここでは関係ないんですね。とにかく自分たちが見聞きしたことを自分たちが使える簡単な言葉を持って他の人にも伝えるだけなんです。ここの羊飼いだってそうですよね。私は貝羽桶の中に眠る幼子メシアを見たんだ、それを純粋に素朴に伝えただけなんです。別に聖書を全部網羅的に学んでそれこそヘブル語とかギリシャ語とか勉強するわけじゃないんです、ね、自分が見て感動したことを人に伝えるだけ。それだけでも十分に神様の御用を果たしているんですね。それぞれ与えられたいろんな知識や経験能力とか違うわけですけども、それぞれ与えられたものが用いられて神様の御用を果たすんですね。そして最後になりますが、見逃してはならない大切なことがあるんですね。キリスト誕生を伝えた羊飼いたちは神を崇め賛美しながら帰っていったと書かれています。最初からこの人たち神様賛美していましたかっていうと、そうじゃなかったんですね。天使が現れても恐れるしかない存在だったんです。当然礼拝には参加できない人たちです。社会から阻害されていた底辺の羊飼いをも神様は仲間だと認めてくださった。そのような神様への賛美が広がっていく世界にこそ本当の平和が訪れるんですね。今まで神様を賛美できなかった羊飼いたちが最後は賛美しながら帰っていく、そこにもうすでに一つの救いが現れているんです。意図高きところには栄光神にあれ、 地には平和、御心にかなう人にあれ。この天使の大合唱の御言葉有名なんですけど、賛美歌ではグロリア、イネクセルシステオっていう歌詞がありますけども、ここの中の最後の一つですね、御心にかなう人ってどんな人なんだろう、なんか正しく生きてなきゃダメなのかな、そういうことじゃないんですね。神様の好意を受けた人のことを指しているんです。神様が喜んでくださる、好意を向けてくださる人というのが御心にかなう人。それは誰でしょうと問われると、この聖書に耳を傾ける全ての人が神様の好意を受けているのです。もちろん私たちもそうなんですね。あと私たちの側で本当に必要なことは何か、素直に開かれた心、ただ一つなんですね。そんなものいらないとかじゃなくて、神様のご好意ありがたく頂戴します、受け取るだけなのであります。その受け取ることで平和が完結するんですね。私たちは神様に歓迎されているんだ。私たちが心の中でこいつは嫌いだと思っている人々も神様に歓迎されているんです。そのことを覚えつつ、今日クリスマス礼拝一日を過ごしてまいりたいと思います。最後に一言お祈りします。天の父よ、クリスマスの恵みをお与えくださり感謝いたします。あなたは社会の中で見捨てられていたような羊飼いをもご自分の仲間として認め、最初に御子誕生の知らせを告げ知らせてくださいました。またその羊飼いを最初に人々に伝えるメッセンジャーとしてあなたは用いてくださいました。私たちはあなたの御ために何ができるでしょうか。それは何よりもあなたのご好意をありがたく頂戴することだと。私たちが一人一人は小さなものでしかないわけでありますけれども、あなたはそのような私たちをも一人一人を尊いものとしてご自分の仲間として認めてくださり、また一人一人にできる働きをお与えくださるお方でもあられます。今暗い世の中、コロナ禍だけではなくてさまざまな問題があるこの私たちの国、私たちの世界でありますけれども、何よりもあなたが私たちとの間に平和を築いてくださいました。どうかその平和をもって私たちもまたこの地上に住む人々との間に平和を告げ知らせるものとさせてください。主よ、どうかクリスマスのぬくもりが、また幼子として生まれてくださった乳和で謙遜な御子イエス・キリストのそのぬくもりが世の人々の間にとさらに伝わっていくことを得させてください。救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。